広報葉山、令和3年、2021年12月号、ナンバー621、12月1日発行。編集発行、葉山町制作課。郵便番号240-0192。神奈川県三浦郡葉山町堀内。2135。電話046-876-1111。ファックス046-876-1717。開帳時間平日8時30分から17時。みんなはどんな子？もっとフラダンスが上手になりたい、ナナミ。縄跳びとか運動が大好き、シホ。物を作るのはちょっと苦手かも、ココロ。宿題は苦手でも片付けは得意、タマキ。妹のお世話なら任せて、ナギ。表紙写真。青少年会館で遊ぶ子供たち。説明。楽しそうに笑う元気な子供たち5人の上半身の写真です。説明終わり。目次。特集記事2ページ。子育て広場12ページ。健康情報14ページ。教育委員会だより16ページ、町からのご案内18ページ、町長コラム23ページ。広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。特集、あなたらしい生き方で、顔立ちや体の大きさ、得意なことや苦手なこと、早くやる人、慎重な人、様々な違いはその人らしさで、みんな違うのが当たり前です。しかし時々、人との違いに焦ったり、自分らしさを見失ったりすることがあるかもしれません。今月号では、自分らしく生きるをテーマに、それを支える町の人や取り組みを紹介します。思い通りにできない、理解されない、名前のつかない病との戦い。芝福代さん。町在住、町の障害福祉サービスを利用して、就労継続支援 B 型事業所のカフェギャラリーで働く。調理や接客、インスタグラムを担当。就労継続支援 B 型とは、障害や難病のある人のうち、年齢や心身の状態などの理由から、雇用されることが困難な人が、軽作業などの就労訓練を行い、工賃をもらう形の福祉サービス。このほか、雇用契約に基づいた就労で訓練をする A 型等がある。フルフェイスのヘルメットをかぶった中で、ロックもポップスもジャズもクラシックもいろんな音がいっぺんに流れているような感覚。いつも頭がにぎやかすぎて疲れちゃうんです。と話す芝さん。原因不明の体調不良や困りごとの多さに悩み、先の見えない中で生き続ける恐怖に、数年前までは心も体も壊滅状態だった、と言います。原因がわからず苦しんだ日々。今思えば生き抜けたことが不思議なくらいです。小さな頃から、聴覚、嗅覚が敏感。学校では人間関係の難しさを感じ、ストレスや頭痛などで学校を早退したり、 何日も寝込んだりすることがしばしば。小学5年生の頃には落ち込むことが多くなり、全身に走る激烈な痛みとも戦うように。もちろんいくつもの医療機関にかかりました。しかし漫然とした全身の痛みやしびれなどの症状は、軽んじられたり、自分の責任だと言われたり、その度に何度も傷ついてきました。体の不調と対人恐怖からひどい鬱状態となり、18歳から7年近くは家に引きこもり、ほとんど横になった生活。心の健康が悪化したせいで、自分の状況さえ説明できなくなりました。さまざまな葛藤の中で、なんとか命をつないでいたんです。自分らしさを知ることで楽になれた。医学で認められた安心感。5年前、友人が ADHD、発達障害の一つ。7ページ、発達障害とは参照。であることを打ち明けてくれました。どんなものか調べてみたら、私の困りごとと重なる部分がたくさんあって、新しい病院で検査を受診、発達のデコボコがあると告げられました。先生から、あなたは膨大なストレスの中で生きているんだよ、と言われたとき、すっと腑に落ちたんです。そして、苦しさを認めてくれる人がいるんだ、医学で認められるんだ、と安心したことを今でも鮮明に覚えています。これまでのうつ病が発達障害の生きづらさによる二次障害だということ、さらに痛みについても痛みの専門医で同様の原因だと判明しました。自分を知り、説明できるように。診断を受けてからは、自分が自分の特性を知り、説明ができるようになったことで、周りが受け入れてくれたり、うまく交わしてくれたり、笑い。周りとのコミュニケーションが楽になりました。今でもまだまだ悪戦苦闘していますが、臨床心理士さんやケースワーカーさんと共に、挑戦と改善を繰り返しながら対処法を実践しています。仲間の存在が大きな助けに。今こうして感情豊かに過ごせているのは、まずそばにいる家族や友人が私を分かろうとしてくれたおかげです。90代の祖父が、発達障害を取り上げた番組を見てるよ、と言ってくれたときは本当にありがたいと思いました。また、今働いている事業所では、当事者メンバーとお互いの抱える生きづらさを共有し合うことで救われ、特性と向き合いながら懸命に生きる姿に感動する日々です。人によって抱えるものは違うので、一概には言えませんが、私の場合は仲間の存在がとても大きな助けになっています。脳が伸長されるような出会い。最近、自分に合う薬と出会うことができ、脳が伸長されたように症状が緩和しました。体の痛みも少しずつ良くなってきました。適切な診断や治療を受けられずに、心身ともに立ち上がれなくなった経験から、何が必要か考え、自分が主体となって医療を活用してきたことが実を結んできたと感じます。意に反してやりたいことができないときはもどかしく、不自由さを実感します。でも、これからも障害特性と地道に向き合いながら、心豊かに自己実現していきたいです。目に見えない障害と戦う人に、日常の中で目を向けてもらうなど、 ちょっとした温かさが地域での生きやすさにつながると信じています。ジグソーパズルに不要なピースが一つもないように、それぞれ違うピースのどれが欠けてもパズルは完成しません。この町に住む人たちも同じように、みんなが違う役割を持っていて、みんなが大切です。お互いのデコボコを補い合い、一人一人がかけがえのないピースとなって、この町で生き生きと暮らすために、あなたができることを考えてみませんか？自分を知ることから始めよう。違うことは強いこと。その子らしさを大切にする子育て。2021年川出書房新社の著者であり、町でもご講演いただいている星山先生に、生きづらさを解消するヒントを教えてもらいました。星山麻木先生、明星大学教育学部教育学科教授、一般社団法人、星とお日様、葉山里山の学校、虹色特別顧問、地域の子育て支援や特別支援教育の実践を行う。人は子供も大人もみんな違います。生まれ育った環境も違うし、脳の機能も違って当たり前です。それなのに、人と違うことに不安を感じるのはなぜでしょうか。人と違うことは悪いことではありません。多数派が正しく、少数派は悪いという世間の価値観に合わせるために、無意識のうちに自分の色を消したり隠したりしていませんか？人との違いはもともと持っているものであり、努力でどうにかなるものでもありません。むしろ自分にしかできない役割を見出すきっかけであり、とても素敵なことです。人との違いに自信を持ち、強みに変えて自分らしく生きるために、まずは自分のことを知っていきませんか？さらに、人と違う自分を受け入れることは、自分の家族や周りの人を理解する近道ともなります。それぞれの違いを尊重することは、ありのままで生きることに勇気を与えてくれます。もっと知りたい人へ、YouTube 配信中、QR コードあり。自分を知るために、あなたもやってみよう。四角にチェックを入れて自分の特性を探してみましょう。チェック表があります。チェック項目は、イエロー、オレンジ、アクア、グリーン、レッドの色味で分かれています。イエローから順に読みます。イエロー。面白くて人を笑わせるのが好き。いろんなことに興味がある。何でも触りたい。よく動くしまめ。順番を待つのが苦手。オレンジ。整理整頓が苦手。忘れ物が多い。ついつい時間に遅れてしまう。ひらめきが多い。叱られても懲りない。アクア。一人時間がないとダメ。大きな音が怖い。好きなことに没頭しすぎる。嫌だと言えず我慢する。アートが好き。グリーン、助けを求めるのが苦手。記憶力がとても良い。食の好き嫌いが多い。人に話しかけたいけど緊張する。人の気持ちに敏感。レッド、一番が大好き。 急な予定の変更が苦手。時刻表が好き。薄暗い方が落ち着く。正しくないと許せない。チェック表終わり。イエローさん、活動的で人気者、想像力が豊か。自分らしく生きるヒント。自分なりに落ち着く方法をやってみよう。オレンジさん、人に優しく親切で立ち直りが早い。自分らしく生きるヒント。チームワークで助けてもらって大丈夫。アクアさん、感受性が豊かで優れた才能がある。自分らしく生きるヒント。疲れたら一人になって休んでね。グリーンさん、真面目で繊細な努力家。自分らしく生きるヒント。頑張りすぎなくて大丈夫。レッドさん、完璧主義で正義感が強く、記憶力が良い。自分らしく生きるヒント。お互いの一番を見つけよう。一つしか当てはまらない。全部当てはまる。たくさんの色が混じっているなど、どんな結果でもそれがあなたらしさです。参考、星山あさぎ著、星と虹色な子供たち、2020年学園社。インタビュー、違いを伝えることで楽になれた。鈴木さん親子とおばあちゃん。子、小学1年生のある日、朝顔の観察日記を書く授業があったんです。でも、みんなと同じように見たままを書けなくて、どうしたらいいかわからずに泣きながら帰りました。母、生まれて3日で寝返り、9ヶ月の時にはいざりばい、気づくと頭を壁にガンガン打ちつけて血だらけなど、心配事は保健師さんに相談し、どうにか対処していました。そして本人がみんなとの違いに気づいた1年生の時に病院へ、自閉症スペクトラム、ASD、発達障害の一つ、の診断を受けました。祖母、大好きな祖父の死をきっかけに、学校に行けなくなったこともあります。本人の心をどう守るかと悩み、近所に連れ出して、掃除をしたり、自治会館の手伝いをしたりしました。すると徐々に心が落ち着くように、今でも、最近どう?と、ご近所さんから声をかけられると嬉しそう。子、町の教育支援教室では、地域の方に将棋を教わり、祖父のような存在にとても安心しました。今では大会で成績を残すほどの特技に。母、他にも親でも驚くほどの才能を持っているようです。しかし本人に疲れた感覚がないので、時々脳を休ませるようにしています。子、高校入学時から自分はみんなと違うんだと周りに言うようにしました。これまでできなかったことに挑戦したくて、心ない人に嫌なことを言われた時も友達が守ってくれるんです。学校に通う毎日が楽しくて仕方ない。それと、友達が街で困っている人を見ると、思わず声かけをしてしまうと言ってくれていて、それもすごく嬉しいんです。僕自身もヘルプマークをつけながら、他の人に声をかけちゃうんですよね。困った時はお互い様だから。母、支援は生きやすくなるなら受ければいいと思います。 でもそれ以上に家族や周りの人が特性を理解して尊重すること、違いを生かすための選択肢を一緒に作っていくことが、かけがえのない家族を大切にすることだと思うんです。
違いをらしさに変える町へ。子育ては不安の連続。みんなと違って大丈夫？そんな思いを町の専門家が受け止めます。0から3歳、乳幼児健診で発達を一緒に見守り。4ヶ月から3歳児までの乳幼児健診は、子どもの成長発達を一緒に確認し、健やかに育つための家庭での過ごし方を考える大切な機会。育児での困りごとや子どもの運動発達、言葉の成長など、気になることの相談もお受けしています。問い合わせ、子ども育成課、内線225。生まれてすぐの赤ちゃん訪問や育児相談、ピヨピヨ相談もありますよ。町では幼稚園、保育園へ巡回相談も行っています。不安や悩みは抱え込まないで。葉山町相談支援ファイル、コンパス。ライフステージに応じた適切な支援を受けたり、親が悩みを抱え込まないようにする成長記録です。来年度からは、1歳半健診で簡易版を配布します。町ホームページでダウンロードか、QR コードがあります。0から6歳、タンポポ教室では、伸びる力を応援。未就学の子どもが生活習慣、遊び、運動、コミュニケーションなどの必要な力を育み、家庭や地域の中で子どもが持つ力を十分発揮できるようお手伝いします。問い合わせ、子ども育成課、内線221。小学生、言葉・聞こえの教室では、自信をつける支援。小学校に通いながら週1回1時間通う教室。気持ちや言葉で表現する力、聞いて考える力を育み、人とやりとりする楽しさに気づきながら自信をつけていくことを大切にしています。問い合わせ、通級指導教室、電話875-8991。18歳まで。どなたでもどうぞ、育ちの相談室。子どもや子育てに関することなら、保護者、お子さん自身、地域の方など、どなたからの相談もお受けします。問い合わせ、子ども育成課、内線226。子供との接し方、しつけ、言うことを聞いてくれないなど、何でもご相談ください。大城臨床心理士。授業についていけない、たくさん怒られてしまうなど、お子さん自身からもどうぞ。山内児童相談員。葉山児童デイ、ゆい。ゆいは漢字一文字で結ぶ。一人一人の特性に合わせた活動や発達支援を行う子どもの居場所です。町や学校とも連携を取りながら、就学前から高校3年生までのサポートをしています。利用者も家族も心地よく安心できる場所を目指しながら、児童館訪問やコンサート、お祭りなどを通じて、地域の皆さんとのつながりを大切に過ごしています。また、自分で選んで決めたり、困った時に SOS が出せるような主体性のある大人になれるような支援を心がけています。活動の様子はこちら。QR コードがあります。最近よく聞く発達障害を解説。クエスチョン。発達障害とは？アンサー。先天性の脳の認知機能のアンバランスさ、発達の凸凹のことです。大きく分けて、ASD、自閉症スペクトラム症、LD、学習障害、ADHD、注意欠陥多動性障害の3つに分類されますが、知的障害を伴う場合や、複数の発達障害を併発するケースも少なくありません。障害と名はつきますが、生まれながらの特性です。クエスチョン。どのくらいの人数がいる？アンサー。2016年の厚生労働省の調査では、発達障害と診断された人は、約48万1000人と人口の 0.37% ほど。しかし、小中学校では全体の約 7% を超えると言われています。クエスチョン。原因は？なぜ増えている？アンサー。原因は明らかではありませんが、遺伝的要因と環境的要因の相互作用であり、親の育て方や本人の努力不足ではありません。増加している原因は診断基準の幅が広がったことや、社会環境の変化で生きづらさが増したことが挙げられます。クエスチョン。治るもの？アンサー。本人、周囲の行動により、生きづらさを減らすことができます。状況により服薬を伴う場合もあり。そのために早期にその凸凹に気づき、理解、周りの環境を整えることが重要です。子育ての中で育てにくい環境は子供にも親にも辛いこと。怒られてばかりだと子供の心は傷つき、自信もなくしてしまい、自己肯定感が低く育ってしまうことがあります。発達障害には必ず対応方法があるもの。その子の特性と向き合い、適切な支援を受けて、親子で孤立せずに、少しずつ困りごとを減らしていくことが大切です。子ども育成科、浅田臨床心理士。葉山町発達支援システム会議会長、伊藤大郎先生に聞く。共生社会時代の教育。インクルーシブ教育って何ですか？プロフィール。特別支援学校での教職経験を経て、県教育局特別支援教育課長、県立平塚ろう学校校長、2015年より葉山町発達支援システム会議会長、2017年より鎌倉女子大学教育学部教育学科准教授。これまでも町立学校では在籍級の枠を超えた多様な学びを目指してきました。しかし多様性を尊重し合い、共に生きる社会の実現には、もっと柔軟な枠組みが求められています。ポイント01。支援を場面につける考え方。従来、支援は人につける考え方が主流でした。障害があるから介助員が横につく。すると、支援の必要な子と、必要ない子に二分されてしまい、 差別的な感情が生まれてしまう可能性があります。これに対し支援を場面につける考え方は、障害の有無に関係なく、困っている子がいたら誰でも助けますということ。子供側からすると、自分も困ったらいつでも助けてもらえるんだという安心感が生まれるのです。このような共生社会を作ることを目的とした教育が真のインクルーシブ教育です。ポイント02、得意を伸ばし組み合わせる時代。共生社会とは誰一人取り残さない社会を作るということです。昔はみんなが同じことをできるようにしようという教育でしたが、日々変わる世界情勢に対応するにはそれでは間に合いません。それぞれの持つ得意を組み合わせることで、お互いの良さに気づき、理解が深まり、学びも深まる。多様性は財産と考え、社会全体の活力を育てる視点が大切な時代になってきています。ポイント03、障害は環境によって作られる。よく、障害者のことを理解しようと言いますが、障害とは何かを考えるべきです。障害とは、環境によって誰でも起こり得ることであり、不適応を生む環境や社会を変えることが大切なんです。インクルーシブ教育は、地域や世界との関わり方を考えるきっかけにもなります。もっと知りたい人へ、YouTube 配信中、QR コードがあります。実際の学校ってどうなっている？葉山町立学校の支援体制、松本指導主事。その子のための学習を、一人一人の特性に応じたきめ細かい指導を行うために設置された少人数制の学級が特別支援学級です。現在、町立各小中学校に特別支援学級があり、子どもたちの特性に応じて個別学習や少人数でのグループ学習が実施されています。二つの学習の場。特別支援学級の在籍児童生徒は、交流学級と呼ばれる通常の学級においての交流や、共同学習で学びます。特別支援学級では、個別の指導計画が作成され、どの教科をどの教室で学習するかは、本人と保護者と教員との相談の中で決めていきます。学習内容は、通常学級と同じ教科内容や、一人一人の自立を促す活動など、個々に応じ様々で、成長に伴い学級の切り替えをする場合もあります。教育支援教室、ヤシの実。町立学校に在籍する子どもが登校しない、あるいはしたくてもできない時などに利用することができます。保護者向けの相談窓口もあります。問い合わせ、学校教育課、内線7251。大人のあなたも大丈夫。発達障害が認知されるに従い、もしかして私も？と悩む人が増えています。学校生活では変わった子と思われるだけだった特性が、社会に出てから仕事や人間関係がうまくいかずに悩み、発達障害の二次障害であるうつ病などの病となってしまうケースが多くあるのです。町ではその人が自分の特性を生かして自分らしく生きるためのお手伝いをしています。悩んだら まずここへ。町役場福祉課。自分らしくどう生きたいかを一緒に考えましょう。内線235から236。町民健康課。保健師が体と心の健康相談に応じます。内線216から218。仕事のことなら、横須賀障害者就業生活支援センター。職業生活における自立のために、身近な地域での生活面、就業面の一体的な支援を提供します。電話820-1933。電話相談なら、葉山町心の相談室ポート、堀内2158。家庭や学校、職場の人間関係、福祉制度など無料で相談できます。電話875-0121。平日9時から17時。来所相談なら、支援センター、なぎ、逗子市。発達障害に特化した相談ができます。電話870-5280。事前予約制。あなたらしさを応援します。仕事や子育てが思うようにいかず、多忙な毎日の中で、疲れやストレスを感じていませんか？町では、毎日の暮らしで困っていることはないか、仕事や子育てでの心配事は何か、など、様々な年齢や立場での、あなたらしさを支えるお手伝いをします。悩みや困りごとは、誰かに話すことでほっとしたり、今までの見方が変わったりすることもあります。一人で抱え込まないで、気軽にご相談ください。やむを得ない事情がありまして、人によって感性やこだわりは違います。そして、誤解されていることも多くあります。しかし私たちは、社会の中で多くの人と関わり、様々なことを学んでいきます。誰もが自分らしく安心して暮らせる街のために、何ができるか考えてみませんか？買い物中に、癇癪を止めない親。なぜ親は厳しく叱らないんだ？癇癪は親が怒ってもひどくなるだけ。周りの人は、そのうち収まるだろうと見て見ぬふりをしてくれると、本人も家族もとても楽になります。少しの時間待ってあげる方が、叱って無理に押さえつけるよりも、早く混乱から抜け出せることが多いのです。会話の中で、空気が読めない人、わざとやっているのか？相手の気持ちをうまく察することができない特性がある場合は、友達との距離が近すぎたり、嫌がられているのに気づかないことも。ただし、本人には悪気はなく、わからないだけ。暗黙のルールでなく、言葉にして説明すると理解できることが多いはずです。外出先で、目をつぶる、耳を塞ぐ行動。我慢が足りないのでは？同じ刺激でも敏感に感じたり、逆に感じにくいなどの感覚処理が得意な特性を持つ人がいます。普通の感じ方と違うからと排除するのではなく、どんな風に世界を感じているか知り、どんな工夫をすると過ごしやすくなるのか一緒に考えられると良いでしょう。インタビュー。いろんな人がいる。 まずは知ることから。支援センターなぎで出会った塚原康介さんは、町のスーパーマーケットで27年働くベテラン。逗子アートフェスティバルやチャリティーコンサートにも出演するピアニストだ。塚原さんは2歳半で自閉症と診断された。自分の気持ちを伝えることが苦手で、困ったことがあるとつい声が大きくなってしまう。その声に反応した周りの人の視線を感じて、つい走り出してしまう。もちろん何かをしようとは思っていない。不思議と思われる行動には意味があるということ、それだけでも分かってもらえたら、と塚原さんの担当相談員、藤代貴文さんは言う。藤代さんは、発達障害者地域支援マネージャーとして、町の保育園や事業所などを巡回し、課題の聞き取りや支援のコンサルテーションもしている。場にそぐわない行動に対して、どうしたらよいかという相談をよく受けます。でも、行動を抑止する特効薬はないんです。例えば人が怒るとき、その裏には、様々な理由がありますよね。悪口を言われたから、大事なものを壊されたから、体調が悪かったからなど。行動を分析すると、必ず事情がある。困った行動は、困っている行動だと理解できると、見方が変わります。何のための行動だろう、という視点で、人の行動を見るのは面白いもの。そして人っていろんな人がいるんだな、と感じられるはずです。コロナ禍で考える新しい生活様式での困りごとにも想像力を。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、新たに見かけるようになった困りごと。自分と違う行動を見かけたときは、否定することなく、その行動の背景を想像してみましょう。マスクが辛そうだけど、感覚過敏などの特性により、マスクをつけたくてもつけられない人がいるのを知っていますか？街中でマスクをつけていない人がいたら、何か事情があるのかもしれないと想像し、距離を取るなど柔軟な対応をお願いします。わかりやすい表現かな？ソーシャルディスタンスの十分な距離を取る、間隔を空けてという表現が曖昧で理解できない人がいます。例えば、2メートル離れる、両手を伸ばして人にぶつからない距離など、具体的に伝えましょう。困っているかもしれない。外見からはわからなくても、援助や配慮を必要とする人がつけるヘルプマーク。マークを身につけた人を見かけたら、電車、バスで席を譲る。困っているようであれば、優しく声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。取材を終えて、何度言ったらわかるの？早くしなさい。親となって7年、言わない日はありません。でも、人よりもゆっくり行動するのは慎重な娘らしさなのかもしれないと、記事を読み返しながら思いました。今回の取材では、20人以上に話を伺いました。ご協力いただいた皆さん、そして最後まで読んでくださった皆さんに改めて感謝いたします。実は特別支援学級の取材では、個人情報に配慮し、掲載できないものが多いことが分かりました。一人一人の特性が違うからこそ、支援も 学習環境も違う。個々に向き合えることが楽しい、と話す先生の笑顔は輝いていました。みんなと違った行動をする困った人は、困っている人かもしれない。そんな想像力を働かせながら、私も一つのパズルのピースとして、自分の役割を見出していきたいと思います。制作家、河野。